お待たせいたしました。Thank you for waiting.
So, please.
Good morning. Thank you, Dr. Inamori, for joining us this morning. My name is Tom Tritton, and I'm the president of the Chemical Heritage Foundation. We are headquartered in Philadelphia, and we are a library, a museum, and a center for scholars on the chemical sciences. One of the things that
we,
yes, please.
おはようございます。私、名前はトム・ウルリッチと申します。ケミカルヘリテージファウンデーションの長を務めております。私どものベースはフィラデルフィアにございまして、そちらの本部がございますが、それに加えて図書館、そして博物館、また科学、ケミカルサイエンスのためのセンターを要しております。
One of the activities that we do is oral histories. And our library has about 800 oral histories of the key pioneers and contributors to the chemical sciences and industries in the 20th and 21st century. An oral history is a documentation of the fabric of daily life, your interactions with your professional colleagues, with your family, with educators. It will become one of the most important historical sources for future generations.
Mm-hmm. 私どもの活動の一つに、交渉で歴史を伝え、語り継ぐということがございます。現在すでに800の、科学技術、化学の方ですが、ケミカルサイエンス、また業界の20世紀、21世紀の主要なパイオニア、また貢献者と目される方々の、交渉による、その履歴の記録というものを持っております。で、このオーラルヒストリー、交渉の歴史でございますけれども、この中では、各個人の日常生活、この専門分野における同僚とのやり取り、また家族生活などが記録されておりまして、将来の世代のためには最も重要な、情報の資源になると考えております。
Yesterday we had a very productive meeting with Mr. Kitani, and I think we are agreed that we will proceed through the questions. There are 177 by his count. And I don't intend to ask them all. I'm going to try to hit the highlights, and we'll just adjust as we go along to see how we're doing. If I skip a question which you were very eager to answer, please let me know, and we'll pay attention to it.
昨日、北谷さんと大変充実したミーティングを持つことができました。北谷さんが数えたところによりますと、全部で177の質問があるんですけれども、その質問すべてをお聞きするつもりはございません。できるだけハイライトと考えるべき重要なものにフォーカスしていきたいと思います。しかしながら、私が飛ばしました質問の中で、特にこれには答えておきたいと思われるものがありましたら、どうぞお答えになってください。
So, let's begin at the beginning, when you were born.And the recording of your birth is 30th of January, 1932. And would you please describe your early years growing up in Kyushu in the years before World War II?
では、お生まれの時から始めたいと思います。東本によりますと、1932年1月30日ご出生ということになっております。九州においてお育ちになった、ご幼少の頃のお話、第二次大戦前の時期のことについてお話を伺えればと思います。お願いいたします。
今、1932年の1月31日とおっしゃったようですけれども、30日です。
I wonder if you said January 31st of 1932. My birth date was January 30th, 1932.
I think I said 30th, and I know it's the 30th, yes.
で、1月30日というふうに承知しておりますので、私は30日と言ったつもりでございましたが。
Oh, excuse me. I was trying to make him younger.
ちょっとお若くして差し上げようと思いまして。
まあ、私が生まれた時というのは、アメリカで起こりました当時の1929年に起こったいわゆるその金融恐慌といいますか、世界恐慌といいますか、それがまだ収まりきっていない頃だったんですね。1932年といいますと、まあ、もちろん生まれたばっかりですから何も記憶しておりませんが、 大変混乱、世界が混乱した時代に生まれたと思いますが、ずっと終戦が、戦争が戦争が終わったのが1945年ですから、その間ずっと軍国主義的な教育の中で私は日本で育ちました。
The time when I was born was still was a time when the United States and the world was still under the influence over the Great Depression that started in 1929 because it was 1930. And of course, I was just born, so it is not as if I have any recollections of those days. But what I can say is that I was born in the era when the world was still in a chaotic condition. And then the World War II ended in 1945. So I can say that I grew up in a very militaristic Japan throughout those days.
子供の頃、学校に行く前というのはもう大変、私は2番目、次男で2番目の子供なんですが、当時、大変甘えん坊で、おふくろの後からもうしょっちゅうついて歩くって言いますか、よちよち歩きながらお母さんのスカートの裾を握って家の中でもついて回るというようなお母さん子で、大変甘えん坊な子供でした。
About my childhood, before going to starting to go to school, I was born as a second son, and back then I was a mama's little boy, if you will. Even when I was walking, when I started walking, still very precariously, I always followed my mother, holding on to the edge of her skirt, and all over the house, I was clinging to my mother. That was the kind of little boy I was.
内弁慶で泣き虫の内弁慶で泣き虫の子供だった。
So, I was a crybaby and was a bossy inside the house, but was very shy outside.
Thank you. Your father was a printer, so he was a businessman and ran a printing business. I wonder if you were able to learn anything as a young boy about business and about entrepreneurship from observing your father in his business.
ありがとうございます。で、お父様は印刷を営んでいらして、そういう意味ではビジネスマンだわけです。ビジネスマンであられたわけです。で、子供の頃からお父様の印刷業のをなさる姿をご覧になってきたわけですけれども、そういう意味でお父様のビジネスを運営する姿、また起業ということに関して、観察から学んだことはあったでしょうか。
父親が印刷屋を開業しておりましたので、よく子供の頃工場の中に入って、父親の仕事ぶりというのは見ておりましたけれども、その企業というのについて、あまし関心があったわけじゃありません。その印刷機械が物を印刷する、印刷されるものが紙がざっと出てくる、そういうその機械のメカニズムというのに対して非常に興味を持って、子供の頃に見ておったように思います。ですからその後々私は化学を選びましたけれども、機械に対しても大変興味を持っていまして、大学時代は、機械工学のにも調校に行き、自分で製図も自分でするようになっていました。それは子供の頃、父親のそのメカニカルな印刷機械を子供の頃から見とったことが影響したんじゃないかと思います。起業家としてのそういうものに対して関心を持ったわけじゃありません。
It is true that my father was a printer and he had a printing shop. So when I was young, I was often watching my father work. but it was not the entrepreneurship that I was interested in. I was interested in the printing machine, how the paper was fed and came out of this printing machine, and the mechanism itself, and that was what I was interested in. Later in my life, I started studying chemistry, but I was interested in mechanical engineering as well. So I went to audit some classes in the engineering, the mechanical engineering classes, and I was able to draw drafts myself too. And so it was a mechanical part of the printing business that intrigued me. I was not interested in the entrepreneurship.
Mm. Well, that leads us to the subject of your education. Starting at Nishida Elementary School, I have a couple of questions. You alluded to the fact that you were rather shy as a young boy, but some of the records that I've read suggest that you started to emerge as a leader when you were at Nishida. Do you have any recollections of those days and your sense that you might have some leadership potential?
でその話からお話から教育の方のお話をお伺いしたいと思いますが、まず、西田小学校のことからお伺いしたいと思います。お子さんの頃、その内弁慶で、外では、恥ずかしがりという旨のお話をされたわけなんですけれども、いろいろと記録を拝見しておりますと、その後、学校においてはその一種のリーダーとして、その台頭されるようになったという記述がございます。でご自分自身でリーダーとしての潜在的な可能性があると感じられたことはありますか？
まあ、内弁慶だったもんですから学校に行って人と一緒に交わるということに対して非常にこうある種の恐怖感と恥ずかしさというのがあって馴染めなかったんですが、小学校の3年生ぐらいになってきますとだんだん、もともと負けん気というのはあったんだと思いますが、負けん気が強かったもんですから、それがだんだん増してきて、ガキ大将の一角を占めるようになっていきました。
Right, I was originally a kind of person who was bossy at home but shy outside. So I had a type of fear and and was timid, if you will, about going to school and about mingling with the people outside. However, I have always been a very competitive person. So by the time I was about the third grade or so, I started showing that tenet. And later on, I became one of the childhood ringleaders, if you will.
When you were in elementary school, did your course of study begin to awaken your interest in science, engineering, technology, mathematics, and all the things that became so important in your later life? Was that featured in your early school years?
小学校時代でありますけれども、そのような初期の段階から、後になって稲森さんにとって大変重要な科目となりました理科ですとか、工学系の学習技術、そして数学といったものに興味をお持ちになるようになったんでしょうか？
小学生、小学6年の間はあんまし勉強には興味がなくて、仲間の対象で、遊ぶことに対して大変興味があって、勉強どころではなかったという子供でした。思い出しますと、ちょっとそのサイエンスに、的なことで思い出しますのは、確か5年生だったか4年生だったか、夏休みの宿題で何か作ってこいという先生に言われて、それで、ちょうど今このカメラみたいに、ボール紙で円筒形を作りまして、先の方に、半透明のセルロイドにメモリをつけまして、そしてこっちの方から覗いて、それで物の高さを測るという、 装置を作って自分で紙筒で作って、そして三脚は何か棒切れで三脚を作ってですね、それで、その10メートルか20メートル離したところにこれを置いて、そのものを測ると高さが、測れるんだという、それはというのを作ってですね、もちろん三角もその数学も何もまだ知らないのにですね、そんなのを作って持って行ってですね、これで先生、物の高さが測れるんですと言って持って行って、でそれは、その紙の紙筒を お米を潰して作った糊で貼り付けとったもんですから、いざ測定するのだったら、その筒がコロッとその糊から外れて落ちてですねでみんなから失笑を買って、もちろんそれで正確にその後々中学に行ってその三角とかいろんなその数学を習ってみて、それでは正確に測れないわけですけれども、だけどバリながらなかなかやるなと自分で思って、それを認めてくれなかった先生が、あの先生はアホやしたと思ったと思いました。
今の質問は楽しくお答えいただいたようで。So, during the 6 years of elementary school, I was really not interested in academics at all. I had a strong interest in playing with friends as a leader of the kids. But regarding science, there is one thing that I recall. It was when I was in the 4th grade or 5th grade.For the summer break homework, our teacher asked us to do a project of building something. So I came up with something that was that was similar to what this camera looked like, and I made it with the sturdy paper. I made a cylinder.And I put the half, the transparent, semi-transparent plastic piece at the end. And by looking through this, it was capable of measuring things. And I built the triangular, the stand like this one here, with the sticks. And I designed it so that if you put this device on the floor and leave the object about 10 to 20 meters away, then you're actually able to measure the object on the ground. I did not know anything about mathematics theories or anything about the triangles, but I thought this is capable of measuring the height of the object placed there. So I brought it to my teacher, proudly, this is the measurement equipment. But this was the made paper, and the glue I used was something, a homemade glue. I used the sticky rice to and mix it to make it into a glue. So when it was actually the time to use it to measure the height of the object on the floor, it fell apart, and everyone laughed at me. Later, in junior high school, I learned about the mathematics and the theories pertaining to triangles.So looking back to those days, I felt that I did a pretty good job. And then I realized that my teacher didn't recognize my accomplishment. Mm. What a stupid teacher.
10メートル離れたところにですね、1メーターの棒を向こうへ立ててですね、で2メーターの棒を立てて、で、それでそれをここから覗いてですね、ここのところにちょうど見えるという、そこのところに1メートルという目盛りをつけて、2メーターはこうとつけてですね、で3メートルの棒を立てて、で3メートルはこことこういうふうに棒をつけ印をつけてですね、ほんとそれで見ていくと高さが分かるというふうにしたわけです。
So it was designed this way. This equipment was placed and 10 meters apart. I placed a 1 meter stick there, and then a 2 meter stick there, then the 3 meter stick, and onto the plastic piece.I marked, if it's a 1 meter, it comes to this height. And then for 2 meter, it comes to this height. And 3 meters, it would come to this height. that's how made it possible to measure the height of the stick using this little equipment.
That's ingenious.
非常に素晴らしいですね。
いや、それで、それが、まあ、そのくらいしかありませんけど、あのちょうど中学1年生の時にあの戦争でが終わったわけですけども、私がその時鹿児島市内はもう全部空襲でもう全滅、もう全もう焼け野原になる。でその時にあの中学に入って中学時代に勉強してなかったことが非常に恥ずかしい思いをしまして、そこから実はその、まあ、最初に、連続性の必要な数学を中学の頃はあまりよく分かってなかったことが分かってですね、数学の勉強をやり直し、大変数学が中学入ってから急速に数学が、うまくなりました。あのトップクラス数学になりました。でその中学1年生の時に焼け野原の中にですね、あの理化学店、あの科学、いろんな理化学機器を売ってるお店、薬品も売ってるところがですね、焼け残って1軒だけあるんですよ。でそこに行って化学薬品などを買ってですね、ビーカーとかフラスコだとか、アルコールランプだとか買ってですね、どうしてそのお金を足を集めたのか知りませんが、友達の家が1軒焼け残っておりましたので、彼の家にで、まあ、縁側にですね化学実験室での私が押さえて、でそこで、焼け残った化学の本を拾い読みしてですね、塩素ガスを発生させるときれいなあのバラの花のがあの消えるという、それにさらしたら消えるというようなことを知ってですね、
すみません、塩素ガスを発生すると、
塩素ガスを発生させて、
はい、
そこにバラの花をですね、はい、塩素ガスに触れ、あの下あの触れさすと、その赤いバラの花の色が褪せてしまうと、消えてしまうというのを知って、今日は 花の色を消す実験をするというのです。友達の縁側でですね、一緒に化学実験を始めて、それで大量に塩素ガスが発生しすぎてですね、まあそれを吸い込んでもごほごほなって、友達と一緒に、逃げ出してですね、それが家の中に入って、そこの友達のお母さんにも大変叱られて、もうあの悪い子供と遊ぶなって、言われたことが、その頃化学に大変な興味を示しておったという一つのエピソードです。その友人と実は先週鹿児島で大学の同期会を開いて、あんなことがあったなと喋ってきたばっかしです。
I can tell that was enjoyable. 、
ね、今のも楽しいお話のようでした。 SoThat was all I could remember about the, my academic-related stories in my elementary school. So the, by the time when I was in the seventh grade or the first grade of junior high in Japan, the war ended. And Kagoshima was subjected to many air raids. So the city was reduced to ruins. But back then, as I started going to junior high school, I realized that I did not study much in elementary school and became ashamed of that, especially for a subject like mathematics, which requires the cumulative knowledge about the subject. I felt that I needed to study and did so fervently. As a result, I began to excel rapidly in mathematics.And became one of the top students about the subject. And in this ruins of the Kagoshima city back then, curiously, there was one store that survived the air raids. This was a store that sold the supplies for scientific and chemical the work or labs. So they had the chemical. They sold not only chemicals.But also the glassware supplies like the test tubes or flasks or the alcohol lamps. I don't know how I managed to collect money to purchase those things, but I did. I also had a friend whose house also survived the fires during the war. So at the veranda or the balcony of the house, we set up a little lab. And So I have learned that the by generating the chlorine gas and by exposing the rose to the gas, we can discolor the petals of the rose. So we decided to do that, and saying that today we will run the experiment in which we will eliminate the color from the flower, and we started generating chlorine gas on the front, the balcony of his house. But we started generating too much chlorine gas, and we started coughing, and we had to run away from the scene. And of course, the gas went inside the house too. So this his friend's mother was got very angry with me and told him not to play with a bad friend. So that is a story that tells you that I had strong interest in chemistry. By the way, I had the school reunion last week. He was my classmate at the same college, and we just talked about this with this friend last week.
Very nice story.
面白い話です。
You made a very nice transition from your elementary school years to your junior high years. Was it an automatic transition? That is, do you just automatically go without any planning or thinking to junior high, or was there someone who encouraged you to go on with your education that was influential in your thinking?
で小学校から中学校にかけて見事に変身をされたわけなんですけれども、このような変身、ご自身の変革というのは計画的にやることなく自然にそのようになったんでしょうか、それとも誰かその支える方がいて、でその方の影響によって教育を受ける、あるいは続けられるということになったんでしょうか。
その中学の最初の心までは誰に影響を受けたわけではありません。先ほど言ったその塩素ガスを発生する実験にしてもですね、学校にする科学実験があったわけでも何でもなく、ただそれを基礎的なことを教わったことでもなくて、全く自分で勝手に本を読んでそういうことをやったんですが、中学校の3年生の頃になって初めて、中学の数学の先生で校長先生に大変な、影響を受けて、その後勉強をし始めるということになっていきますが、今申し上げました中学2年生ぐらいまでの頃は何も誰にも何も教わった影響も受けていません。
So in the early days of my junior high, I was still not influenced by anyone around me. I talked about this experience of generating the chlorine gas, but it was not as if I was learning anything in chemistry at the school, nor did I have any basic knowledge that I have learned at the school. I just read some of the books or books on chemistry that I found in the ruins, and ran that experiment all on my own. When I entered the third grade of the junior high, or the ninth grade, there was a math teacher who was also the principal, and I was influenced by this person, but until then, I was not really influenced by anyone.
What about activities outside of school? Were you interested in sports or music or the arts or any other kinds of things that young people growing up in Japan might have been interested in as extracurricular?
学校の勉強以外の活動はどうでしょうか。スポーツですとか音楽ですとか、あるいはその芸術一般に関して、日本で育っている若い人たちがいわば課外活動として、興味を持っていた対象のものとしてはどんなものがございましたか。
ちょうど小学校高学年から、中学の初めにかけて戦争が終わって、もう本当に廃墟の中で育ちましたので、もちろん両親も兄弟もみんな元気で、家族はみんな元気でしたけれども、まさに今考えてみますと、発展途上国のストリートチルドレンのような生活だったと思うんですね。ですから、その焼ける前は、小学校の時には学外省で いつも友達の中心で私が戦争ごっこをするんでも私が全部シナリオを作ってそれで敵味方分かれて、役も全部、役も与えてそれをやるという、それはもう学校の勉強でもはるかに楽しくて、放課後はそういう友達を集めて戦争ごっこをするのに明け暮れておりました。中学に入って、高校1年生になった時に、野球が好きになって、友達と一緒に放課後は野球に明け暮れておりました。
So, the time when I was in the upper grades of elementary school and early grades of junior high school, war ended. So I grew up in the ruins. Of course, both of my parents and all my siblings survived the war, and they're healthy and fine. But as far as the way I grew up in those days, it was probably comparable to the way the street children grew up in the emerging or in developing countries today. And before the everything was burnt down, I was always at the center of the older children's the groups as a leader. And I liked to play the war games with my friends. But in playing those games, I was the one who wrote the script. I divided my friends into the enemies and allies, and each one was given a role. So I was not interested in the school, but I was very busy and was very much interested in playing these war games after school. And the after finishing junior high school and entered the first grade of high school, which is a ninth grade in this country, I began to develop the love of the baseball. So after that, I spent a lot of time after school playing baseball.
I would like to ask one more question before we move to high school that I think might be important. I know in the period of elementary or junior high, you contracted a bacterial lung infection that might have been tuberculosis. Was that important at all in your thinking about science, particularly life science, or was that more important in shaping your religious and spiritual views that later were very prominent in your life?
高校になってからの話を伺う前に、一つ中学校時代のお話をもう一度だけお伺いしたいと思います。それはその頃、感染性 の, その肺病にかかられたということについてなんですけれども、それが結核だったかもしれないですけれども、そのような病気にかかられたことは、その後、ライフサイエンスに、生命科学にその興味を持つという意味で影響があったでしょうか。それとも、その後非常に重要な、この要素となりました、その宗教的な関心の原因となったでしょうか。
ちょうどその戦時中に私の家の隣の別棟に住んでおりました、お家おばが立て続けに結核で亡くなりまして、そして、もう一人のおじも、これは私の父の弟なんですが、それも亡くなりました。そして私が結核に感染をした。私はもう当然そのおじもおばももう一人のおじも3人立て続けに結核で亡くなりましたので、結核に感染したということを医者が言った時には私ももう死ぬんだろうとこう思っておりました。その時に隣に住んでおられた、奥さんが、仏教の大熱心な信者で、その方が仏教の本を持ってきて私に、枕元に持ってきて、これでも読んだらと言って渡してくれた、まあ、それでいわゆる宗教に芽生えていった、まあ、12歳、13歳の同時に、まあ、その結核、つまり、人が死ぬような結核 それを治す薬が当時はなかったもんですから、いわゆるそのそういう化学を勉強してそういう人を助けるような薬を作りたいというのが芽生えてきた原因にもなりました。
During the war, my uncle and aunt, who lived in the house adjacent to ours, were inflicted by tuberculosis, and they died one after the other. And then another uncle, who was my father's younger brother, also died of tuberculosis. It was after that that I was I suffered tuberculosis as well. So.Since it was right after observing the death of my uncle, aunt, and another uncle, I naturally felt that I was going to die as well. It was at that time the woman who lived next door, who was devout, the Buddhist, that brought a book to me. It was about the Buddhist book, and it was a Buddhist book.And she suggested that I read this book. She left it on my bedside. So it was when I was about 12 or 13. And it was also gave rise to the spiritual aspect of my life. At the same time, the fact was that back then, there were no medicines or drugs that could cure tuberculosis. So I felt that I developed the desire to develop a drug that will be able to cure a disease like tuberculosis by studying chemistry. So it gave rise to that aspect of my life too.
Thank you. I know that you had some difficulties in your transition from junior high to high school. Could you talk about the struggle in trying to attend the Gyo Kuryu High School, and please correct my Japanese if necessary.
ありがとうございます。ところで中学校から高校に入られるに至って、いくつか、その、まあ、ご苦労があったというふうに理解しておりますけれども、玉流に入るまでの、その苦労話をお話ししていただけますでしょうか。
ちょうど戦争が終わった後、アメリカ軍が日本を占領したわけですけれども、その時に、学生改革といいますか、学校制度が変わりました。元の中学は5年生であったんです。それが新生中学と新生高校と2つに分かれて、3年3年というふうに分かれたわけです。ちょうど、中学2年生の時に、学生制度が変革になりまして、中学は3年で今度は卒業するんだと。でもっと勉強したい人は新生高校というのができて、そこへ行ったら3年になる、3年間行けるんだと。でそれを先生がそう言われましたんで、中学3年で卒業してもいいんだと聞いて、私も当然大変戦争で負けて家が焼けてしまって貧乏してましたんで、働いて両親の手助けをしなきゃいかんと思っておったんですが、先生が高校ができたんで高校に行くべきだと、玉流高校に行くべきだと言われてたんで、まあ当時ずっと私は中学時代も奨学資金をもらって学費は全部それで賄っておりました。同時に学校の時には、特待生で授業料を免除していただいておりましたので、先生から、高校に行っても授業料は免除だし奨学資金はもらえるんで、まあ、無理してでも行ったらと言われて、実は行きました。
So, after the war ended, The U.S. occupational forces came to Japan, and one of the things they did was to change the education system in Japan. Before the war, the junior high school had five grades, or 5 years, But with the new school or education system, the junior high and high school were divided, junior high for 3 years and high school for 3 years. And this, the reform of the education system occurred when I was in the second year of the junior high school. Now, I was told that at the after the third grade of junior high school, I would be able to graduate the school, but those who wanted to study more were encouraged to move on to the newly established three-year high school. So when I heard this, I felt this way. Japan lost in the war, my family's house was burned, and my house became very poor after that, so I had to work. But my teacher encouraged me to go to this newly established high school, and in particular, Gyokuryu. And incidentally, the my junior high school tuition was covered with the scholarship. I was treated as a special treatment student, and my teacher encouraged me to go to high school, saying that even in high school, you will still be able to get the scholarship and it will receive the special treatment. So even though it seemed to, the circumstances made it seem very difficult, I decided to go to high school.
Mm-hmm. Obviously, those were very difficult times. I'm wondering if during your high school years, you started to get to develop a clearer idea about the direction that you were going to take as a scientist. Or did you have other kinds of career ideas in mind as you went through high school?
で、大変な時代だったと思います。ところで、その高校生になられた頃から、すでに科学者、サイエンティストとしてのキャリアを進むという明確な考えはあったでしょうか？それともそれとは違う進路というものを考えておられたでしょうか？
高校に入って、やはり高校を卒業したら、地元の、まあ、銀行でもどっかいい会社に勤めて、まあ、早く両親の経済的な手助けをしたいというふうには思っていました。しかし高校時代は大変数学と物理科学に大変興味がございまして、数学は全学でやっぱトップクラスだったと思いますし、物理では物理の先生を毎時間とっちめるぐらいに事前に勉強していって、先生をとっちめて、またクラスメートがそれが面白いもんですから、いつも私が先生をとっちめるのを期待をして、みんながおったようなことで、大変その頃は、物理科学数学に大変興味は持ってましたが、しかしそちらの方に進むとは思ってませんでした。何としても親のために早く就職をして、経済的に親を助けてあげたいと思ってました。
When I entered high school, what I was thinking was that upon the graduation, I should start working for a bank or any good company so that I'll be able to help my parents financially as soon as possible. But during high school years, I was one of the top students for mathematics and was very good at physics too. I was very interested in that subject, and for every physics class, I prepared myself so well that in every class, I gave hard time to the physics teacher with the questions. And so since it happened every time, my classmates looked forward to that at every physics class. So I did have a strong interest in physics, but I was not thinking that I would move on to pursue such a career, because my first priority was to find a job and help out my parents financially upon graduation.
I know that during those years you sold paper bags. Was that simply to make money to help your family, or did you also learn some beginning lessons about how business might work in that experience?
So その頃紙袋を売っておられたということを承知しておりますけれども、それは単にご家族を経済的に助けるというためだけにやっておられたんでしょうか、それともビジネスというものがどう機能するのか、その頃から分かり始めるようになったということでしょうか。
それはもうまさにですね、家族が困窮、経済的に困窮しているのを助けるために始めたわけです。それは父親に何としても昔印刷屋もやり、そして大きな工場も持っておったんですから、もう一度再起してほしいと、その母親と私とで父親に一生懸命、その頼んだんですけど、父親は、子供が7人もおる、そういう中でですね、もし、失敗でもするともう今の状態がさらに悪くなっていくんでというので、全く動こうとしなしませんでしたので、私が少なくともその紙袋を作るって、それは父親が戦前やっておった仕事でもあった。その当時は機械で作っとったんですよ。それを戦後機械がありませんから、周囲の家庭の奥さん方にお願いして糊付けで貼ってもらって、でそれを私が売ると、で父親に私が売ってみせるから、もう一度その紙袋の商売を始めようと父親にせがんでせがんで実は始めたわけで、これは全く、家族の経済的な支援のために始めたわけで、ビジネスを学ぼうとしたわけじゃありません。しかし考えてみますと、あの時にもしビジネスのというものを若干でも教わっておったら、私はあの紙袋のビジネスを大きく成長させたんではないかと今でも思いますが、原価がいくらになってるとか、もう何にもその会計も何にもわからなかった、ただ売って売れた売り上げを親父に渡すというだけのことでしたので、ビジネスという観点は全くありません。
Well, my family were impoverished, so I just wanted to help out my family when I started that the business of that the selling paperbacks. Before the war, my father had a large printing shop, and he had many people working for him. So my mother and I really wanted him to restart the business to in a big way. As he did before. So she and I asked my father to do so, but his response was that we have 7 children. If I fail in trying to expand the business, then our financial condition will even be worse. So he did not try to do anything further than what he was doing then. So I started having the paperbacks made. Before the war, my father had the machine with which he made the paperbacks. But after the war, we did not have a machine. So I asked the housewives in the neighborhood to make these handmade paperbacks, putting paper together with the glues. And then I went out to sell these paperbacks. And so I asked, I really solicited, really earnestly asked my father to allow me to do such a thing so that I could help out the family. But that was the only purpose. I never intended to learn anything about the business then. In fact, even if I had even a little bit of knowledge about the business, I might have been able to make this paperback business very successful. But back then, I had no concept of what the manufacturing cost was or any knowledge about accounting. All I did was to sell paperbacks and give all of the sales, the revenue to my father.
I guess the glues were better than the ones that he used in making the device, though.
測定の機械を作った時よりはもう少しいい糊を使っておられたようですね。
Apparently, when you entered high school, you were not intending to go to university or higher education, but that changed, partly because you did very well as a student, but were there advisors, either in your family or in school, who urged you to go to, you know, to higher education?
明らかに高校入学された時には大学進学ということはもっと考えておられなかったようでありますけれども、にもかかわらず高校においては学業を大変優秀な、な成績を収めておられた。その時に、その、さらに高等教育へ、すなわち大学進学へと、進められた、そのようなアドバイスをされたのは家族のどなたかでしょうか、それとも学校におけるどなたかでしょうか。
高校の私の担任の先生ですが、その先生は実はその戦時中入った旧制中学に入った時のその時の校長先生が、私どものあと戦争が終わった後、その新生高校ができた時に、数学の先生として我々のクラスを、その別の学校だったんですが、そこへ移ってきておられました。その唐島というお名前の先生ですが、その先生がどうしても大学に行くべきだと言って進めてくれまして、私の両親も説得に家に2回ほど送られて、両親も説得してどうしても稲森君も大学に行かせてほしいと、経済的に非常に困窮しておりましたので、何もしてやれませんので、大学なんかに行けるわけがありませんという両親に対して、先ほど言った奨学資金が稲森君は必ずもらえ、高校でももらっておったし、もらえるはずですし、また若干のアルバイトをさえすれば、行けるはずですから、本人も行ければ行きたいと言ってますので、ぜひ行かせてほしいというふうに言われて、その先生に勧められて実は大学を進学しようと思ったんです。
My former teacher in the high school in the new system was someone who was the principal at the junior high school in the older system. After the new high school system was put in place in the post-war period, he came to our school as the math teacher. His name was Mr. Karashima. And he said that I should definitely go to college. And he came to see my parents twice at my home to convince them. Of course, my parents' reaction was that we are very poor, there's no way he can go to college. But he said that the Inamori boy was able to receive the scholarship for high school, he'll be able to do the same at college. And it's his desire as well. He said if it's possible at all, he wanted to go to college as well. And he continued to say that you should send his son to college. So I started thinking about going to college with his encouragement.
Good. So now we have arrived at you as a 19-year-old young man going to college at Kagoshima University. Good? Okay, thank you. And you decided to major in organic chemistry. Was that a practical decision that you thought would lead to a good career and job, or did you decide to major in organic chemistry because you just loved chemistry?
さて、19歳の稲森青年が鹿児島大学でその学生生活を始めるという段階になりましたけれども、その時有機化学を専攻されております。この専攻分野を選んだということは、仕事就職のために有利であるという非常に現実的なその考えで選ばれたんでしょうか、それとも化学がお好きだからということで有機化学を専攻されたのでしょうか。
最初大学は大阪大学の医学部の薬学科を実は受けて、その薬を作りたいという子どもの頃からの思いを持っていましたので受けたんですが、受かりませんでしたので、二次校、そのすぐにその年の間に受けられる二次試験の鹿児島大学を受けて、鹿児島大学の工学部に入ったわけです。で、そこではやはり、その化学でその薬を作りたいと もともと思ってましたので、それが一つあって、有機化学、もちろんいわゆるそのペトロケミカルっていうのは、戦後その石油化学というのが非常に発展をして、有機化学が発展しておりましたので、就職にとってもそれがいいだろうと思って有機化学を専攻したんです。
my childhood desire was to develop medicine or a drug that is will help people out. So I tried to enter the pharmacology department of the medical school of Osaka University. But unfortunately, I did not pass their entrance examination. But during the same year, the Kagoshima University had an entrance examination as well. And I was able to enter the engineering department of the of Kagoshima University. And because my original desire was to develop the drugs in the, by measuring in chemistry, I measured in the organic chemistry. By the way, back then, in the post-war period, petrochemical studies was developing very fast. So it seemed to be a good good choice for the career purpose as well.
In our contemporary society, people have a highly emotional connection with good feelings about the university that they have attended. I'm wondering what it was like in the early 1950s at Kagoshima. Could you describe the university, its facilities, its faculty, its students? Did you study all the time, or were there other collegiate-like activities that attracted your attention?
で今の社会においては人々は大学といいますと、その実利的なその学習といった側面ばかりでなく情緒的にその非常に引きつけられるものあるいはその引きつけられるものと考えております。そういう観点からお伺いしたいんですけれども、鹿児島大学の施設であるとか、また教授陣、学生はどういう雰囲気だったでしょうか。大学はどんなところで、その学内のキャンパスの雰囲気というものはどういうものだったのかお伺いしたいと思いますが。
当時の鹿児島大学というのは戦争が終わって、まだ6年しか経っていませんでした。焼け野原の中にできた学校、これはもともと戦前からは鹿児島高等専門学校という、第7高等学校鹿児島にあったんですけど、その高等学校が大学に昇格をしてできた大学でして、焼け野原にあったものですから、市内の郊外にありました旧日本陸軍の兵舎の跡が大学になっている、大学のキャンパスになっていまして、もちろん教室は元の兵舎のままでして、設備も何もない本当に粗末な大学でした。教授の人たちも戦後特に満州朝鮮の大学に、ね、奉職して引き上げてきた先生方を中心に、もちろん鹿児島高等専門学校、鹿児島第7高等学校の先生なんかと一緒になって教授に加わって、まあ、優秀な先生方がおられたと思いますが、学校の施設としては、ま、雰囲気としてはですね、大学というふうに名の付くようなものじゃなかったというふうに思います。
So, when I entered Kagoshima University, it was only 6 years after the war ended. It was a school that was built in the ashes after the ruin, after the attack during the war. And Kagoshima University was formerly called Kagoshima, the Advanced Vocational School, or the seventh Kagoshima Seventh High School. And the school, as a Kagoshima University, the campus was built on the former barracks of the Japanese Army. And because it was a military facility, there were no academic facilities whatsoever, very poor facility. And the professors there were the people who formerly taught at the universities and colleges in Manchuria and Korea before the war. And although they were excellent teachers, but as far as the school facilities were concerned, you couldn't even consider it as a college campus.
Right. Well, speaking of the faculty, my research uncovered a couple of people who apparently were very influential professors, Takashita and Uchino. Could you talk about how they influenced you, and did you remain in contact with them after you left the university?
ところで教授陣といいますと、私が調べたところではお二人、その影響の深かった方がいらっしゃるかと思います。内野先生と竹下先生でいらっしゃいますか。でこの先生方とは大学卒業された後とも進行を続けられましたか。
はい、実はそのもう一人島田という先生がおられるんですが、これは私に無機化学、そのセラミックの卒業論文で担当してくれた先生が島田先生でした。じゃあ竹下先生と島田先生とその先週鹿児島で同期会でお目にかかっておりました。元気にしておられまして、竹下先生は私と8つしか違わないもんですから、お酒を飲みながら大変楽しい時を過ごしましたが、うちの先生は、もちろん、卒業しました後、大変、素晴らしいエンジニアでございます。先生はもともと戦前の満州軽金属という国策会社の主任技術屋としておられた方だったんですから、実業界についても非常に詳しい方でしたので、その方の大変な大きな支援と助言を得て、大変私に大きなその事業場としての影響を与えてくれました。
Yes, and in addition, there was Professor Shimada, who helped me writing the thesis about the ceramics in the field of the inorganic chemistry. Actually, the last week we had a reunion in Kagoshima, and Professor Takeshita and Professor Shimada were there. Professor Takeshita is only 8 years older than myself, and we drank and had a good time together. And as for Professor Uchino, of course, I continued to contact with Professor Uchino. Professor Uchino was an excellent engineer. And before the war, the Japanese government built this company about the light metals in Manchuria. And Professor Uchino was the chief engineer of the government's company, Manchurian Light Metals. And he was well connected with the industry and the business leaders as well. So he gave me tremendous support and advice. And yes, he influenced me greatly.
And I bet Professors Takashita and Shimada are very proud of him now.
で島田先生も竹下先生も、稲森さんのことを今非常に誇らしく思っておられるでしょうね。
The, you graduated then in 1955. Was that a very economically difficult time to be emerging from college in Japan?
で、ご卒業が1955年であるわけですけれども、1955年というのは大学を卒業する者にとっては厳しい年だったでしょうか。
ちょうど戦争が終わってまた日本の経済が、まあ、疲弊しとったわけですが、その後朝鮮戦争が起こって、そのいわゆる朝鮮特需という、ものすごく、まあ、その戦争のために物質がいるために日本産業界は大変潤ったわけですけども、それがまあ3年ぐらいで、なくなってしまったためにですね、その余波を受けて大変な経済が沈滞している時期が1955年だった。まあ、そのために、まだ日本の産業界が復興しきっていない時ですから、そこでまた非常に不景気に襲われておりましたので、なかなか会社で採用してくれるところはなかったという時代でした。
After the war ended, Japanese economy was completely devastated. But then there was the Korean War, and the special demands or procurement for this Korean War brought about the economic boom in Japan. But that lasted only 3 years, and the benefit was gone. Now, the aftermath of the Korean War boom was the great recession of the Japanese economy. That was the year 1955. So it was as if they were hit by the another round of recession right before the Japanese economy had a chance to completely recover. So the companies were not hiring people at all.
Well, thanks to Dr. Takeshita and maybe others, you were one of the fortunate graduates who did get a job with the Shofu Kogyo Company, 1955. So you moved to Kyoto. Could you talk about what it was like to move to a new city as a young man starting out in life?
しかし竹下先生をはじめとする方々の、力添えのおかげで1955年という年であったにもかかわらず商府工業のようなところに就職ができたというわけですね、その結果京都へいらしたわけなんですけれども、その初めて新しい都市に未知の都市に青年として行かれて、どういう印象 であったでしょうか。
その商府工業がありましたのは京都の市内からちょっと離れた現在は長岡京という町なんですが、そこにございましたので、京都は幸いに戦争中米軍の空襲もなくて、古い文化財、お寺も神社も町屋も全部きれいに残っておりましたので、戦後は日本の都市の中で最も栄えておっておった町でした。戦争の傷跡がない町で、焼け野原になった鹿児島から出てきて、大変まあ、古い良き日本が残った京都といいますか、そこに、来て、大変嬉しく実は思って来たという気が、ことを思い出します。
商府工業 was located a little bit away from the central part of Kyoto city. Now that area is called Nagaoka-kyo. Kyoto was never hit by air raids by the United States. Its cultural heritage were preserved without any impact from the war. The shrines, temples, and the people's homes were preserved as they were before the war, and perhaps among all the Japanese cities back then, probably it seemed like the city that prospered most without any the impact or the trace of the war. And as I had come from Kagoshima, which was was reduced to ashes, I was able to see Kyoto as the place where the good old Japan existed without any change, and I felt very happy about that.
Well, obviously, as a new employee, you were given an assignment. Could you talk about what the first assignment you got at the company was, and how you progressed with that assignment?
で新入社員として当然お仕事を与えられたわけなんですけれども、商府工業に入られて最初にどういうお仕事をなさっていったか、またそれがどのように進展していったかおっしゃっていただけますか。
入社しまして、会社の方からは、その年に大学卒業生5人が新入社員で入ったんですけれども、その時に会社の方からは、君は大学時代大変、優秀な成績だったようなんで、研究室に配属をしますので、研究をやってくれと、5人それぞれバラバラで、現場でありますとか、品質管理だとかいうのに配属されていったんですけど、私は1人研究室に配属になりました。でそこで、その研究担当している上司の方から、いわゆるそのインシュレーターという外資を作っておったんですけども、その会社は、将来エレクトロニクス産業が勃興してくると思うんで、それに使われるそのハイフリクエンシー用のインシュレーターを 開発をしなければならないんで、君が今度入ってきたんで、それの担当をしてくれというふうに言われて、研究室でそういうその放射化絶縁材料の研究に入ったわけです。
I joined Shofu Kogyo, and at the same time, there are four others, new college graduates, who were hired in the same year. And upon joining the company, they said that you seem to have done very well at college. We would like you to go to the research department. So there are five new employees then, but all of us are assigned to different jobs. Some are assigned to work in the field. Some were assigned to work in the quality control department, but I was asked to work in the research department. At that time, this is what my boss said. This was a company that produced insulators. My boss at the time said that in the future, electronics will become a huge industry. And to address that market, we would like to develop high frequency insulators for high frequencies. So in the research department, I started started the research and development work for the materials that will work for work as a high frequency insulator.
That material, I assume, was ceramic material. Was Japan big part of the developing ceramic industry, and how did it fit into the global situation with ceramics when you began at Shofu?
で、その時研究を始められた材料というのはセラミックスだったと思うんですけれども、その日本においてそのセラミックスの開発というのはすでに大きなトレンドとなっていたんでしょうか。グローバルな趨勢と考えまして、日本においてのセラミック、あるいは日本のセラミックにおける開発のポジションというのはどういうものだったでしょうか。
もともと日本はですね、焼き物としては、ポーセレンって言いますか、それは非常に有名であったわけで、特に、ポーセレンの陶磁器というのは、江戸時代含めて今から200年300年前からヨーロッパにも相当輸出されておって、ヨーロッパの陶磁器にも大きな影響を及ぼしたのが日本の陶磁器産業ですから、焼き物という点では日本は非常に優れておったわけです。で、その日本の中でですね、いわゆるその戦時中米軍がレーダーを、電波探知機レーダーを使っていると、それで無線でもって敵の飛行機を見つける、船を見つけるというようなことをやっているというのは日本は気がついてですね、でそういうものをレーダーを開発すると、それにはやっぱりその高周波の電波を使わなきゃいけませんから、それの絶縁材料がいるというんで、日本の各大学にそういうその高周波の絶縁材料を開発する人でようにといって、米軍、日本の 軍隊が日本の各大学に研究を指示をしておったということもあったもんですから、戦後はいわゆるそのラジオ、当時真空管ラジオですが、ラジオが戦後大変ブームになってきたときに、そういうものに使うやはりその高周波絶縁材料としてのセラミック、そういうようなものが必要だというので、日本の陶磁器メーカーの進歩的な会社数社はそういうものに使われるステアタイトというセラミックの開発をし、それをビジネスの一部にしておった、そういう時代でした。
Japan has always been known for excellent pottery. especially in porcelain. Even during the Edo period or before, for 200 to 300 years since before then, Japan has been exporting its excellent porcelain to Europe and influencing the European porcelain in a big way. So Japan already had the excellent expertise in pottery in general, and in porcelain and ceramics specifically. So during the war, the Japanese the military discovered that the U.S. forces used what's called a radar to identify enemies' vessels and the airplanes. This was a radio system, and the Japanese forces felt that they needed to do the same as well. And in order to develop radars, they needed the insulators that would work for high-frequency currents. And so they asked the Japanese universities to develop the materials that will work as insulators for the high-frequency the signals or the currents. And that was in the background. And after the or in the post-war period, the vacuum tube radio became a big boom, and again the high-frequency insulators were needed. So some advanced porcelain manufacturers then already started making and providing a ceramic material called the steatite at that time already.
So the two principal applications of ceramics that he's discussed are as insulators and as for porcelain fine arts and decorative work. Were there other applications of ceramics that people were working on or anticipated, or could they see that there was a big future in this field, even at that early time?
今のお話を伺っておりますと、このセラミックに関しては絶縁材としての役割、それからもっと美術的なその陶器としての役割という2つの用途があったようですけれども、それ以外に当時これからこうなるだろうと予期されていたセラミックの用途というのはありましたか？
いや、その当時は、その格子は絶縁材料としてのセラミックというものが必要になるというだけで、その他の用途というものを考え、まあ私は少なくとも考えておりませんでした。
Back then, people are just saying that the ceramics as a material, as an insulating material for high frequency is needed or will be needed, and at least as far as I was concerned, I couldn't think of any other application.
その私が開発をしました、そのフォルスライトというその焼き物セラミックも、その前に使われておったステアタイトという焼き物も格子塀、格子は絶縁材料なんですが、これはともに酸化マグネシウムと酸化シリコンがくっついた結晶。を固めたものなんですが、その後は私はそのシリカという SIO2 というんですが、そのシリカ、もともそのシリカというものを使わないで、そのいわゆる金属の酸化物、それだけを純粋にその焼結というんですが、シンタリングといいますが、焼き固めるとしたもの、そういうものでいろんなその物質的特性が、いい特性が出てくるんで、そういう金属酸化物の焼結剤、その焼き固めたもの、そういうもので新しい物性を引き出していこうというふうに、これは京セラを作って4、5年経ってからぐらいから、いや、まあ4、5年じゃないな、もう最初からそういう方向に考えを進めていって ふうに思います。
京セラを創業されてから4、5年、
はい、4、5年だ。じゃあ最初から、はい、
So I developed this material called forsterite, and of course steatite had existed before then. Both of these are used as the insulating materials for high frequency waves, and both of these were the aggregations of the crystals that had the magnesium oxide or silicon oxide attached to them. So I was thinking if there was any way to make such materials without using silica or SiO2. In other words, what I was thinking about was the material that used is only the oxide, the oxidated metals, and sintering just that, and for the purpose of bringing out better properties of the material. So in my development effort, what I was trying to do was to bring out the better the material property by using only by sintering only the metal oxides, and that was the thing I was thinking about from the time when Kyocera was first founded.
その後は今度はそのメタルの窒化物、それからメタルの炭化物、そういうものだけを純粋に焼き固めるというようなものまで次々と、現在までやってきています。酸化物から窒化物、炭化物と。
And after that, the, we have pursued the, metal nitrides and, the carbon metals or the carbonized
metal carbide.
Metal carbides. And all of these materials was sintered using only that. And so those are the materials we are still using even today.
Well, it was during that period that you also designed and created the electric tunnel kiln for these materials. Could you describe what made that technology unique and what advantages it offered over existing methods of working with ceramics?
で、その頃、電気トンネル炉を開発されたと承知しておりますが、その炉に関しまして、どういう技術部分が非常にユニークで他にないものだったのでしょうか。また当時存在していた他のセラミックを加工するための炉とどういうところが違っていたんでしょうか。
どんなのが特徴があったかというのは、私の知識も大変限られた知識だったんで、比較するものないんですけれども、私の実験室にありました炉というのは電気炉なんですが、それは箱型の炉で、それで焼くものをそのセッターという、こういうその焼き物の焼く品物を置いて、でさらに支柱を立てて、また上に板を置いて、そこにまた品物を置いてというんで、そのいわゆる箱型のこのくらいの入り口の奥行き、このくらいの、まあ、そうですね、このくらいの奥行きのないの
That is the depth of the other box.
そういうその炉、電気炉でした。発熱体はシリコンカーバイドを使った発熱体でした。1300度ぐらいまで加熱できるというようでしたが、そこに品物を入れてゆっくり温度を上げていって、で徐々に上げていって、1300度ぐらいまで上げて、それであとゆっくり冷やしていって品物を取り出すという、そういう釜が、研究室にありましたので、それで物を最初研究してあり、物を作ったりしとったんですけども、まあ、それで生産性が全く上がりませんから、そうするとゆっくり温度を上げていって、それでその最高の温度まで上げてゆっくり冷ましていくという、その同じ温度プロファイルをその長い炉を作って、 そこを品物をずっと移動させていくで その移動させていくそのを温度プロファイルを調整と同じような傾斜に作っていって冷えていくというふうにすると能率も上がるし、いいんではないかと。で考えたのがですね、まあ、もちろんお金も何もありませんから、うん、その耐火物に載せた品物をですね、油圧 そのプッシャー、その押すものを作ってですね、それでもって次から次とその品物をそのリフラクトリーのその炉の中のリフラクトリーで耐火レンガの上をですね滑らしていって、その向こうまで押し出していくという、そういう非常にシンプルなものを考えて作ってます。それが非常にうまくいって、それがその後そういう行為、そういうセラミックを焼くためのですね、トンネル基準としては一世を風靡するぐらいにそれが、流行っていったんですよ。それはそういう小さな単独の釜から連想して、それを品物の中を押していきさえすればいいではないかと。プッシャー型、トンネル切るんだ。
Excuse me. So, my knowledge itself was very limited. So, let me just explain the characteristics of the electric tunnel kiln. In the beginning, I had the just a box type electric kiln. In this kiln, we place the objects or the materials on the refractory materials called the refractory materials called the setter, and then we place some of the sticks on the setter, and they placed another refractory material on which the actual the materials were placed for sintering, and it was boxed with the opening size and the depth. Like the one I have shown with my arms, and it used a silicon carbide for heating, and the temperature went all the way up to 1300 degrees. And after placing the materials, the temperature was gradually increased to 1300 degrees, and then was gradually cooled down. Then the materials were pulled out. But it was very time consuming. It represented very poor productivity. So what I was thinking was that how can we reproduce the same the temperature profile without taking so much time? And I felt that maybe using a longer kiln, and if we can as long as we achieve the same the temperature rise and fall, then we will be able to increase the efficiency. But of course, we had no money, so what I came up with was to place the refractory brick onto the pusher or the belt using the hydraulics, and put place the materials on the refractory materials. We used the hydraulic pusher and let it slip onto the refractory bricks. It was a very simple method, but it worked out very well, it was well received in the industry as the great way to the sinter ceramics. And it became dominant the product at the time. So it only started with it is a standalone kiln, and it uses the pusher type tunnel.
This is it.
でこれがそうですね。
Functional and beautiful.
機能的であり形も美しいですね。
Somewhere along in your years at Shofu, you came to have a disagreement with management over the use of Fosterite ceramics in Hitachi vacuum tubes. Can you talk about the nature of that disagreement and how it shaped your thinking about your own future?
で、記録のどこかに、その日立の真空管に使うフォステライトに関連して商工業の経営陣と衝突がありあったという、趣旨のことが書かれておりますけれども、そのことがそのご自身の将来を考える上でどのように影響しましたか。
ちょうど日立が、アメリカの GE と技術提携をしていまして、まだトランジスタができる前ですから、真空管で素晴らしい非常に小さなちょうどこのくらいのサイズのセラミック真空管、セラミックのエンベロープの真空管を GE が開発をしておりまして、それを日立も一緒になって開発をしたいというんで、その材そのセラミックエンベロープの材料には私の開発がフォルスライトが一番いいというので、日立がもうぜひ開発してくれと言ってきて、今一生懸命やって、私も大変も情熱を燃やしてやっておったんですけれども、なかなかそのエンベロープが、バキュームタイトでかつ非常に高精度な、エンベロープ、でそれがなかなかできませんで、苦労しておったときに、上司が、と意見が合わなくなって、辞めたわけですけれども、その時にはもう、あとどうするも何もありません、とにかく、腹が立ったんで、辞めますわと言ったわけです。
It was a time when Hitachi was in the technology tie-up relationship with the GE, and before the transistor became prominent, the GE was developing the ceramic vacuum tubes, and Hitachi wanted to join in that developmental effort, and for this purpose they needed the ceramic envelope for the vacuum tube. Hitachi thought that the Fosterite would be the best material for that purpose, and it came to us to develop that materials. So I worked on this project with passion, but the it was very difficult to produce the or develop the ceramic envelope that was vacuum tight and high performance at the same time. And as I was trying to work something out in this project, I had a disagreement with my boss at the time, and I quit the company just out of anger. I did not have any plans for the future when I left the company.
When you left the company, you then began thinking about forming your own company. Were there any questions about intellectual property or patents or ideas that didn't belong to you or did belong to Shofu? Was there a gray area there?
で、お辞めになってから新しい設立会社の設立を考え始めたかと思われるんですけれども、その時に、その会社の知的財産なりあるいは特許なりで、果たして商風工業の方が所有権を持っているのか、あなたご自身が所有権を持っているのか、はっきりしない、その知的財産のようなものありましたか。
実はですね、その本当に当時の私というのはですね、その知的所有権に対する知識もあんましなくて、その知的所有権の大切知識もないし、大切だという認識もありませんでした。ですから、そういう特許を申請するとかっていうようなことをですね、考えていなかった。で、それはだいぶ後まで、京セラが始まってからもしばらく数年間、やはりそういう関心はあまり持っていませんでした。で、その後、気がつくんですけども、もちろん特許を出さなきゃならんということに気がつくんですけれども、 その時でもです、ね、気がついてからでもですね、いや特許を出すよりはブラックボックスにして、社内に秘密にしとった方が技術はまだその方がいいんではないかとぐらい思っておりました。もちろんその後は特許を次々出すようにしましたけども、だから京セラが始まって数年間の間まではですね、特許に対するあんまし関心はなかった、まあ、その後は私は特許は自分でも勉強し、特許を取るための陣頭指揮を取ったりしましたけれども、その頃は全くその指揮もありませんし、特許の重要性というのについても気がついています。
Back then, I really had no awareness or recognition about the importance of the intellectual property, and did not have any knowledge about it at all. So I did not even think about filing for a patent, and that continued even a few years after Kyocera was founded. And of course, at the later time, I realized and started attaching great importance to patents thereafter. But back then, in the beginning, I was thinking, rather than getting a patent, it's better to keep this the company's expertise in a black box, if you will, and keep it as a trade secret. But that's how a little interest I had in that subject. But later, I did study a lot about the patents and started encouraging the employees to get the patent as well. But for many years, I did not have any knowledge about the IP, about the intellectual properties, nor consider it important.
When you described your decision to leave Shofu as impulsive, more or less a spur of the moment decision made hastily and somewhat in anger. So after that, were you surprised then when several of your colleagues decided that they too would leave and join you in this new venture?
So, ご説明によりますと、商風工業をお辞めになったときは、もう腹が立って、もうその場の勢いでお辞めになったという感じが強いわけなんですけれども、その後お辞めになってたから、ご自身が新しい会社の設立を考えられるとき、その何人かの元の同僚が一緒にやりたいと言われたときには驚かれましたか？
いえ、驚きませんでした。私の部下の人たちの面倒を見なきゃならないと私は思ってましたんで、自分がどうするのか、自分が会社を作ってもらって、会社を始めるのか、いずれにしても私が今までその数年間育ててきた自分の部下たちの面倒は見なきゃならんと思ってましたんで、彼らはついていきたいと言った時には、私はもう当然彼らの面倒を見なきゃならんとこう思っておりましたんで、それはもう一緒にやろうというふうに言ったわけです。
It was not a surprise to me at all, because when I decided to leave the company, I was still feeling that.But I had to take care of the people who worked for me. So thereafter, I was thinking, what am I going to do? Should I have a company made for me, or shall I start a company? At any rate, I was feeling that I needed to take care of the staff members who worked for me, and that was something I needed to do. So.When they said that they wanted to come with me, it only seemed natural that we would work together.
Good. Another event was happening in your life at the same period, and that was that you fell in love with and married Asako Tsunaga. Was that a very unusual, bold social move, or was that it was common to marry a coworker?
でもう一つ、同じ頃に、起こった大切な人生の出来事として、このスナガ・アサコさんと恋に落ちてご結婚なさったということがあったと思います。で、その職場の同僚と結婚をするというのは、当時はそのあまりない大胆なその行為だったんでしょうか、それとも一般的に行われたことでしょうか。
あの、うん、職場の同僚と結婚するってことは、あのそんなあの特別なことじゃありません。あの、まあ、普通に近かったんではないかと当時でも思いますけれども、あの今ご質問を受けて思うんですが、会社を新しく作って新しい航海に乗り出していくという、まあ、先がよく見えないその未知の海へ乗り出していくという直前に、その扶養家族を一つ一人設けてですね、結婚するということは、まあ、多分不思議にみんな思われると思いますが、でそれは実はあのその会社を作ろうと思っ人に勧められて作ろうと思った以前にですね、私は喧嘩をして辞めたもんですから、以前に、パキスタンのラホールという町に、大きなインシュレーターの工場を持った会社の御曹司息子さんが僕の商務工業に勉強に来てまして、その1ヶ月ほどおる間に私の金はファインセラミックスの、そのセラミックの方に興味を持ってよく私の研究室に遊びに来ておりまして、でその人と大変仲良くなっておりまして、彼が、1ヶ月置いてパキスタンに帰るときに私にインシュレーターを焼くための電気連続のトンネルを大きなのを設計してくれないかと、それを買いたいというので私がそれを設計して、そのパキスタンにプラント輸出をしたいきさつがありました。その折に彼が今その大きなそのラホールにあるパキスタンのラホールにあるそのインシュレーターの工場にドイツの技師長が工場長がおるんだけども、ぜひあんた来てほしいと、高い給料払うからということを言っておりましたんで、彼にその喧嘩して辞めたもんですから、辞めることになったもんですから彼に手紙を出して、私はあのまだ今でも僕を雇ってくれるかと聞いたら、もう喜んで、あんたが来てくれるというなら、まあ、それまでずっと私は誇示しておったもんですから、突然私が行ってもいいと言ったもんですから、喜んでという。でその時にその弱虫なんですね、同僚であったうちの今の朝子に、あのパキスタンに行こうと思うんだけども、お前ついてきてくれるかと、で一人で行くのが心細いもんですからと言った経緯もあったんでですね、それがまあなくなってしまって、この会社ともなったんで、それで結婚したという経緯です。谷を任せますと。
Marrying a colleague was nothing unusual even back then. But with your question, I'm reminded of another the story that happened around that time. So the building, by the way, the building a new company was for me like starting a new journey into the uncharted roads in or uncharted areas. So it probably seems strange that I chose to marry someone, which meant increasing one dependent going forward. But this is what happened. So people recommended that I start up a company. But before that was decided, and my story goes back to the time when I decided to leave the company after the argument. Before all of that happened, there was a trainee from Pakistan at Shohu. He was the son of the company that had a huge insulator plant in Lahore, Pakistan. While he was being trained at Shohu, he often came to my lab and just to visit with me, and we became very close friends. After he went back to Pakistan, he asked me to design the continuous tunnel, the kiln, for his company, for his insulators. And that was actually done. And that plant was exported to Pakistan to be installed in his plant in Lahore, Pakistan. And at the same time, he was saying that we have a plant manager who is German working for us. But if you can come and work as a plant manager at our plant, we will pay you good money. So I had been rejecting that offer for a long time. But after leaving Shohu, I sent him a letter asking, are you still interested in hiring me? And his response was that, of course, I'll be happy to. But maybe I am a little cowardly. I did not feel comfortable about going to Pakistan alone. So I asked Asako, would you come with me to Pakistan?
Yeah.
And since all of that talk disappeared, and I was no longer going to Pakistan because of founding a new company became a precedent in my company, I had to do something about it. And married her.
It's a wonderful story. And I wonder, since we're at a very nice point here where we're at the beginning of the Kyoto Ceramic Company, if either Dr. Inamori or you, Kim, would like to take a short break.
で、ここからその話の、トピックが変わりまして、京都セラミック設立の話になるんですけれども、Dr. Inamori、休憩を入れたいのでしょうか。
そうしましょう。
Yes, it's a good idea.
Okay.
Thank you.
10分ぐらいな。半から始めた。
I'm
worried about you because you're working hard.
Oh, thank you.